さんこんにちは、マリです、今日は11月20日の金曜日ですけれども、ここ3日ぐらいですかね、急に寒くなりましたね。愛知県だけじゃなく全国各地かとは思うんですけれども、本当にもう寒いですね冬が来たなという感じですけれどもね、このピンプリでも私くどいぐらい言ってるかと思いますけど、寒いのが大嫌いですね。もうほんと冬苦手なんですよね。なのでね、嫌な季節が来たなと、もう毎朝玄関のドアを開けるたびに、あ、寒い、もう嫌だみたいな、もう朝から行く気をなくしてしまうんですけれども、そう、寒いからもう本当にお布団が出られないですよね。皆さん一緒かと思いますけど、もうなかなかお布団から出れないので、だいたいね、前は7時前とかに目が覚めて、普通にご飯食べて出勤できたんですけど、最近お布団から出られないせいでね、目が覚めるのが7時半過ぎとかでね、びっくりして飛び起きて、で、急いで用意してダッシュで会社行くみたいな感じなのがここ何日か続いておりまして、本当に寒いのがね、いけないですよ本当に。で、あとはそうですね、家族と一緒に住んでるので、まあそのうち起こしてくれるだろうっていう安心感もあるから余計に起きれないんですかね。なので、そうだな、夜更かしもいけないかな。最近ね、ちょっと夜寝れないことが多くてですね、2時3時とかまでね、下手すると4時近くとかになっちゃう時があって、そのせいもありますね、なかなか起きれないっていうのは。なのでね、ちょっとなるべく夜は早く12時とかまでにはお布団に入って寝るようにしないとなと。特に冬はね、ほんとお布団から出れないっていうのがあるので、次の日ね、仕事に響くといけないのでね、ちゃんとした生活をしなきゃいかんなと思う今日この頃です言えなかったしね。で、まあ寒いといえばなんですけど、私休みの日にね、原付に乗ることが結構あるんですよ。週1ぐらいでありまして、で、そうですね、出かけるのに30分くらいかな乗ってるんですよ。なのでね、昨日もね乗ったんですがね、もう死ねるね、原付寒すぎる。寒いっていうか痛いですね、顔が。で、マフラーはもうぐるぐる巻きにするじゃないですか。で、手袋もね、手袋はもちろんするんですけど、普通の毛糸の手袋だともう全然意味がないんですよね、走ると。風が、入ってきちゃうので。なんで、スキー用の分厚い手袋あるじゃないですか。あれを安いのをね、ドンキホーテでだいぶ前に買ってきまして、それをずっと使ってるんですけど、全然可愛くないんですけどね。でもそうもしないとね、冬は原付乗れないので、で、それをつけて、で、メガネかけてっていうね、もうものすごいダサい格好でね、いつも原付乗ってるんですけど、もうほんと昨日はね、夜の何時に帰ってきたかな、12時半とかに帰ってきたんですけど、もうほんと帰ってきた頃は体が冷え切ってしまいまして、もうすぐお風呂入りたいと思ったんですけど、ちょうどね、お母さんがお風呂を使ってたので入れなくって、で、あ、もうとりあえずじゃあコーヒーだけでも飲んで温まろうと思い、コーヒー速攻作って飲んで体を温め、お風呂が空いたら速攻入って、はい、あと息帰ったみたいな感じでしたね。もうほんとこの季節はね、もう嫌です。冬大嫌いです。いや、冬は嫌いっていうかね、寒いは嫌いですね。夏早く来ないかなって今から心待ちにしてるんですけどね、冬は冬でね、いいとこがあるんで、ほんと寒いのがなければいいんですけどねはい、そんな感じですね。で、そうだな、冬になったということで、イルミネーションがね、いろんなところでね、綺麗にキラキラと光るようになってきましたけれども、名古屋だと広小路通りという大きい広い通りがありまして、そこが電飾がすごく綺麗に飾られてるんですよ。 木に電飾が垂れ下がってて、でその電飾が何だろう、上から雫が落ちるみたいな感じのイメージの電飾でして、雪が降る感じなのかな。あの電飾は確かまだ新しくって、ここ 1、2年かな、なんか去年ぐらいからやりだしたような気もするんですけど、それはねすごく綺麗で、広小路ずっと続いてて、どの辺かな、栄から新栄のあたりまで続いてるのかな。結構広い範囲にわたってね、その綺麗な電飾が続いてるんで、まあ、その広小路と、あと大津通りっていう、縦にその広小路と重なる交差点があるんですけど、大津通りっていう、まあ、境のど真ん中でして、そこの大津通りも、パルコとかがある道なんですけど、そこも結構綺麗に電飾が飾られてるんで、境行った方はね、その辺歩かれると、すごい、綺麗な、電飾が見られるんで、割とおすすめですね。で、あとは、私が毎年ね、楽しみにしているのが、名古屋駅の、高島屋、ツインタワーの電飾イルミネーションなんですけど、まあ、とにかく派手なんですよ。名古屋なので。派手好きというか、だんだん年々派手になっていきまして、私もそれを見るのがすごく好きで、今年はどんなのかなってすごく楽しみで、で毎年大きいカメラ一眼レフのキス様を連れてね、写真を撮りに行くわけですよ。で、先週だったかな、金曜日ぐらい確か点灯式で、で、私、毎日名古屋駅を、実家に戻ってから名古屋駅を利用してるんで、会社帰りに行けるんですね。で、その時は大きいカメラ持ってなかったんですけど、まあ、車内でもちょっと撮って、検索がてら、イルミを見に行こうかなと思って行ったわけなんですけど、まずですね、まあ、名物というか、メインの電飾がありまして、ツインタワービルが2本立ってるじゃないですか。で、その真ん中にですね、大きな電飾がありまして、で、それが、もう最近ではアニメーションみたいになってるんですよね。電球で動画が見れるみたいな感じで、テレビみたいな画面ではなくて、もう電球のみの画面なので、もう本当に何万個電球を使ってるのかわからないですけど、本当いろんなパターンの、動画というか、アニメーション、動く画像が見れるんですけど、で、去年はすごく可愛かったんですけど、なんだろう、絵本かな？絵本がテーマみたいな感じで、その絵本が、から、クマちゃんが飛び出してきて、で、冬のクリスマスの街が広がっていって、サンタさんが出てきたりとか、トナカイが出てきたりとかっていう、すごいメルヘンな可愛らしい、世界の、アニメーションだったんですけど、今年は、テーマ何なんだろうな。そうですね。1年を通しての四季の、動画というか、四季が移り変わる感じの絵だったんですよ。だから春から始まって、最後冬まで、春の桜の景色から冬の雪の景色まで、1年を通じた動画が見れて、まあ、それはそれで綺麗なんですよね。子供2人が住んでるお家の窓から見える景色なのかな、なんかそんなような感じの、アニメーションだったんですけど、動きもすごく滑らかで、すごい綺麗だったんですよ。で、まあそれはいいとして、で、その大きいメインのアニメーションの手前に毎年すごい大きいツリーが3本立ってたんですけど、今年はそれがなかったんですね。クリスマスなのにクリスマスツリーが一本も立ってなくって、あれこれおかしいなと思って、そのツリーのところも歩けるんですよ。で、そこに行ったら、ほんとツリーも何もなくって、で、とりあえず、他にはイルミあったんですけど、去年のだと、その絵本から飛び出したクマちゃんの人形がいっぱいあって、すごい可愛らしい、イルミだったんですね。クマちゃんにも電飾がいっぱいついてて、っていうイルミで、で今年はなんかね、テレビ局のキャラクター、うちじゃないね、 名古屋の地元の愛知の地元のテレビ局だと中京テレビの中京くんとか、東海テレビのワンダホーくんとかっていうキャラクターがいるんですけど、その人形に電飾がついてるのとか、あとなんだっけ、フジテレビのあの青い色の名前知らないですけどキャラクターとか、 TBS のキャラクターとか、あとはクレヨンしんちゃんとかスヌーピーとかもいたんですけど、その人形の電飾はすごい可愛かったんですけど、まあ、それがただ単に並んでるだけみたいな感じで、あれなんか今年おかしいなと思って、で、私がね一番楽しみにしてたのが、ツインタワーを見て向かって左側のツインタワーの下に両側に階段があって、そこから登ってってツリーのところまで行けるようになってるんですけど、その向かって左側の階段の下がものすごい、去年とかまではそのメルヘンな世界が広がっててですね、その絵本をモチーフにした電飾だったりとか、大きい電飾だったりとか、あと蝶々が飛んでたりとか、あとお花のアーチがあって、そこに電飾がキラキラっと光ってたりとかっていう、とにかく派手なイルミの庭園があったんですね、去年は。今年行ったらね、それが全くなかったんですよね。びっくりしましたよ、私。やっぱりやってる途中なのかなと思っちゃうくらい、さっぱりしておりまして、何本かそこに木が立ってるので、電飾はついてるんですけど、本当ただ木に電飾がちょこちょこっとついてるだけで、本当何もなくって、もう本当ね、がっかりしまして私、何なのこれってちょっと腹立ってきましてなんでこんな中途半端なんだろうと思って、でいろいろ疑問に思って、なんでこんな風になったのかと。イルミネーションってエコーじゃないじゃないですか、ぶっちゃけ。なのでそのエコーを考えて、河村さんに変わったし、考え方が変わってエコのためにそういう風に縮小したのか、それとも不景気なのか、どっちなんだろうっていろいろと考えてたら、うちのお母様情報なんですけど、どうやらその電飾の担当の業者が変わったらしいんですよね。で、予算もなんか少なかったらしく、なのでもうこれ以上できないっていうので、ああなったみたいなことをうちのお母ちゃまが言ってたので、まあお母さん情報なんでわかんないですけど、ああ不景気だったんだと思って、そういうところにやっぱり響くんだなと、ちょっと悲しいけど、まあしょうがないのかなっていう感じでしたね。もう本当にね、去年が派手すぎたんですかね、本当に派手だったんですよね。でそれを見るのも写真撮るのもすごく好きだったんで、それが楽しみだったので余計にね、がっかりしちゃいましたけれどもね、まあ私の個人的な、感想なので、まあ、すごくイルミは綺麗は綺麗なので、シンプルなイルミネーションが好きな方も絶対いらっしゃると思いますので、名古屋市に遊びに来られた方はね、ぜひイルミを見ていただきたいなと思います。はい、オープニングで15分くらい喋ってしまいましたけれども、始めていきたいと思います。インターネットラジオ第55回ピンクプリンセス、略してピンクリ、本日もここ学び屋スタジオ過去仮よりお送りしております。はい、ちょっとオープニングで喋りすぎてしまいましたけれども、ちょっとね、このデジカメで撮るようになってからね、BGM を聞きながら撮ってないので、いまいち感覚がわかんないんですけれどもね。はい、ここ2ヶ月、まあ、ピンプリをね更新せずにいたわけなんですけれども、まあ、この2ヶ月の間にですね、アランテのねあゆみちゃんとねものすごく会うようになりまして、毎週会ってるかな、毎日とまでは言わないんですけど、週に1回か2回ぐらいは必ず会ってますね。職場がお互い近いんですよ。徒歩圏内なので、仕事終わってからすぐ会えるし、ご飯食べに行ったりとか、飲みに行ったりとか、カラオケ行ったりとかもしてるので、ほんと最近会う回数が増えてきまして、仲良くさせてもらってますね。で、そうですね。ボーカルね、2人じゃないですか。で、アランチェを始めた頃、 もう一人のボーカルさんがすごく若い子っていうのをね聞いてたので、私はぶっちゃけものすごく不安だったわけですよ。そんな年の離れたことを二人でボーカルやってできるのかなってすごく不安があって、でまあまあ喋ってみるとすごくいい子だし、歌も上手いし、一緒にやるとすごく楽しいし、なので3月のね初めてのライブも楽しくできたわけなんですけど、でもそこまでものすごい仲が良かったわけじゃないので、ボーカル2人というか、ボーカルだけじゃなくて他のメンバーともそんなに仲がいいわけでもなかったので、そうですね、この夏ぐらいからですかね、みんなと仲良くなりだしたのは、あゆみちゃんだけじゃなくって最近だとキーボードのケゴくんともよく遊んだりとか、あとギターのねひろきパパのお店飲みに行ったりとかもうちょくちょくやってるので、そうですね、みんなと仲良くなりだしたのはこの夏がきっかけだったかもしれないですね。そのおかげで11月3日のライブは、今まで3月の時よりも息が合ってたと思うし、すごくいいライブに仕上がったなと思いますね。なのでやっぱり、音楽するにあたっても、なんていうんですかね、スタジオだけの付き合いじゃなくて、プライベートとかでもね、仲良くなれると、やっぱり息が合ってくるというか、いいものができるんだなっていうのはすごく実感しましたね。ほんとね、アランチェのメンバーみんな仲がいいんですよね。誰と誰が仲が悪いっていうのも本当になく、仲良しバンドっていうほどではないんですけれども、ほんといい関係だなと思いますね。すごく気楽にできてるかなと思いますね。あゆみちゃんもね、ほんといい子で私大好きなんですけど、もうこんな私と仲良くしてくれるなんていい子なのみたいなね。あゆみちゃんと確かね、ノアポンが同い年なんですよ。でもノアポンとあゆみちゃんって全然違うタイプの人間なので、最初はねあゆみちゃんと接するのは、ね、なかなか戸惑ってたんですけど、まあ仲良くなってみると全然なんだろう、気を使うことなく接してくれるので、私もそんなにね年の差とか気にせずに遊んでるのでね、すごい楽しいお友達ができてよかったなと思いますけれどもね。はい、そんな感じでこの2ヶ月はね、あゆみちゃんと遊んでるか圭吾くんと遊んでるかみたいな感じになってきてますけどね。そう、あとはそうだな、あゆみちゃんと遊んでる以外はお買い物してるかかな最近お買い物をすることが多くてですね、そんな高いものをバンバン買ってるわけではなく、安いものをちょこちょこちょこちょこ買ってるわけですよ。まあ、服とかばっかなんですけど、で、そうですね、最近服の趣味をちょっと変えていこうと思いまして、大人になろうと思い、大人っぽい服に挑戦しようかなと思う時がありまして、ちょっと格好良さげなジャケット買ったりとかね、ミーハイに手を出してみたりとかね、ちょっとずつ変わってきてますね、私の中で。なんかね、変わらなきゃいかんなと思いまして、なのでね、お買い物をちょっと趣味にしていこうかなと思って、安いのしか買ってないですけどね、もうこのいい年なんで、いいカバンを持ったりとか、いい靴を買ったりとかねしなきゃいけないと思うんですけど、ね、なかなかちょっとねそこに踏み出せないっていうのがあるんですけれどもね、ブログにね、お買い物日記みたいなのをね、ちょこちょこ上げてるんでね、お暇な方がいらっしゃいましたらね、よかったらそちらも見ていただけたらなと思います。はい、じゃあね、今週ね、メールをいついただいてますので、読ませていただきますね。普通オタだったんですけれども、東京都の高戸さんからいただきました。マミンさん、じゃない、マミさん、ピンプリは、ピンプリは、お帰りなさいませ。そしてお久しぶりです。お久しぶりでございます。ライブお疲れ様でした。そして遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。環境の変化がありながらも、充実したバンド活動をされているみたいで安心しました。私も今度11月28日にライブをします。今回は相当気合が入っております。 お互いにバンド活動を頑張りましょう。そして気がつけば年の瀬も近づいてまいりました。寒さも一段と増してきて体調を崩しやすい時期となりました。うがい手洗いをしっかりとして風邪やインフルエンザから身を守りましょうね。乾燥も危険ですので部屋の加湿は十分にしてください。お互いに体には気をつけましょうね。それではまた、ということで高瀬さんありがとうございます。本当にね、お久しぶりでしたね。もう2ヶ月も休んじゃったのでね。でも変わらずこうやってピンクリ聞いてくださってね、しかもね、お便りまでいただけて、本当に私は幸せですね。本当にありがとうございます。で、ライブ、高戸さんも28日にされるということで、日記とかもね、拝見してるんですけれども、結構気合が入ってるみたいですよ。で、高瀬さんのライブはね、まだ一度も見させてもらったことがないんですよ。遠いっていうのもあるんですけれども、一度見てみたいですけれどもね、機会があれば、行きたいなと思うんですけれども、で、今までライブされてきた写真とかも、見させてもらったりとかするんですけど、やっぱギター弾いてる人ってかっこいいですよね。なんて言うんだろう。だけでもその迫力が伝わってくるというか、本当にこの人は音楽が好きでギターが好きで、音楽してる人だなっていうのがすごく実感できるというか、そういう人はねすごく輝いて見えるので、尊敬もできるし羨ましいなっていうのもあるので、やっぱり音楽やってる人はみんな好きだなと思いますね。28日ぜひ頑張っていただきたいなと、私も名古屋から応援してますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。でね、体を気をつけましょうってことで、本当インフルエンザ怖いですね。うちの職場もパートさんの子供さんがインフルかかったりとかしてて、で家族の方がインフルエンザにかかると、その人も出勤できなくなるじゃないですか、1週間ぐらい。でその家族の方が治ったっていう、完治したっていう診断書がないと出勤できなかったりとか、いろいろうちの会社は厳しくてですね、だから本当インフルエンザはなってられないっていうか、風邪すらちょっと引いてられないんですけど、風邪もらわないように気をつけなきゃなっていうのと、で来週やっとねうちもインフルエンザの予防接種ができるので、新型ではないんですけどね、季節性の方のインフルエンザの予防接種なんですけど、でもそれ打っただけでもね、免疫ができるというか、風邪をひきにくくなるみたいなのでね、早いとこ私は打ちたいですね。もうそれまでにかかったらアウトなので、だから早く来週になんないかなって思ってるんですけど、ほんとね、ぐっと寒くなってきたので、私も気をつけなきゃいけないしね、皆様もね気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで、いいお時間になってしまいましたけれども、今週も噛みまくってますが、ほんとね、喋ることね、なかったんですよ、最初。で、何喋ろうと思って、とりあえず寒いから寒いですっていうことを一生懸命喋ろうかなと思って、そしたらもう30分ぐらい経っちゃってますけれどもね。次回の収録なんですけれども、来週の26日の木曜日がお休みなので、そのお昼ぐらいに撮れたらいいなと思っておりますのでね、よかったら普通オタで構いませんのでね、メールお待ちしております。このピンクリのブログの右端にあるメールフォームよりお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今週はこの辺で、ピンクプリンセスまみでした。バイバイ。